皆さんおはようございます。今日もこうして皆さんと共に神様を礼拝できます幸い感謝いたします。海外にいらっしゃった方、また香港からいらっしゃっている方、また青山学院の学生さんたち、そしてこの教会に集われる兄弟姉妹の皆様、藤原先生ご夫妻、本当にこのように集められたこと、またオンラインで参加しておられるお一人お一人、本当に神様の祝福があることを祈ります。本日の聖書箇所は旧約聖書のイザヤ書第41章1節から7節をお読みいたします。島々よ、私の前で静まれ、諸国の民よ、新しい力を得よ、近寄って今語れ、我々はこぞって裁きの座に近づこう。誰が一人の者を東から起こし、彼の行く先々で勝利を収めさせるのか。彼の前に国々を渡し、王たちを踏みにじらせ、その剣で彼らを塵のようにし、その弓で藁のように吹き払う。彼は彼らを追い、まだ歩いて行ったことのない道を安全に通っていく。誰がこれを成し遂げたのか。初めから世々の人々に呼びかけたものではないか。私、主こそ初めであり、また終わりと共にある。私がそれだ。島々は見て恐れた。地の果ては震えながら近づいてきた。彼らは互いに助け合い、その兄弟に強くあれという。鋳物師は金細工人を力づけ、金槌で打つ者は金床を叩く者に、はんだ付けについてそれでよいと言い、釘で打ちつけて動かないようにする。今日はこの箇所から、始めであり終わりと共におられる主という題で、皆さんと共に神の言葉を聞き入っていきたいと思います。今、公開されている、映画で渋谷が舞台になっているものがございます。皆さんももうすでにご覧になった方もおられるかもしれませんけれども、あの名探偵コナンです。名探偵コナンには決まり文句がございますね。小さくなっても頭脳は同じ、迷宮なしの名探偵、真実は常に一つと、今回の映画の中ではちょっと早く行っちゃいなよみたいな感じでですね、さらっと言っていたようでありますけれども、真実は常に一つというこの決まり文句がこの映画の特徴の一つであります。しかし最近のドラマとか、それから小説、漫画、アニメを見ていきますと、真実という言葉よりも何かこう事実という言葉を好んで使うような傾向があるように思えます。つまり真実とは何か、真実というのはそれぞれ人が解釈することであって、人それぞれ違うんではないかというような、そういった社会的思想といいますか、流れがあるように思うんですね。学問の世界では解釈学であったり、文学や歴史学、哲学、建築学もそうかもしれませんけれども、聖書の釈義学という分野においても、この考え方というか、その影響というのは浸透してきているように思います。私も全て網羅しているわけではありませんけれども、多くの文献でそれを強く感じるようになりました。真実、事実とは何か、その客観性というものが疑われつつある世の中、社会に私たちは置かれているのかもしれません。さまざまなニュースを見る中で、何が本当なのか、何がフェイクなのか、それが分からなくなりつつある、そんな今、私たちはどのように生きていくべきなのか、こうした世界の中に対して、私たちに対して聖書の神は依然として語られています。招いておられます。主イエスキリストの十字架と復活の出来事というご自身の愛の実証を通して、依然として我々に語り続けておられる、その神のメッセージとは何か。キリストの十字架というのは、この世の価値観、世界観を覆すものだという人もいますし、キリストの十字架と復活というのは、実は弱さが力であり、失うことは得ることであり、使えることは偉大であるという、その真実を示すものだという人もいます。キリストの福音、 すなわち良い知らせ、エヴァンゲリオンというこの知らせは、聖書を通して私たちに伝えられているわけです。今日共に聞いていきます、この預言者イザヤのこの言葉、この箇所の言葉を通して、預言者イザヤという人は、ある意味、キリストの十字架と復活の福音を述べ伝える人であったということができるのではないかと思います。つまり、彼は常に真実とは何なのか、目の前の可視的な状況、また私たちが置かれているその状況という本当に苦しい絶望的なその中であって、真実とは何なのか、あるがままに見るけれども、しかしそこにあるものが私たちに本当に見えているのかどうか、そのことを確認するために、この預言者イザヤという人は神の言葉を語り続けました。今朝私たちが共に聞いているこの御言葉、それはこの神とはどのようなお方であるのかという示す箇所であります。3つに分けて考えていきたいと思っています。まず第一に、この神様とは人類の世界の歴史を導いておられる神であるということです。一節もう一度お読みいたします。島々よ、私の前で静まれ、諸国の民よ、新しい力を得よ、近寄って今語れ、我々はこぞって裁きの座に近づこう。初めて読みますと、なかなか、心に入ってこない言葉かもしれませんが、ここでは神様が全世界の人々に語りかけているということが示されています。島々よというのは世界を表しています。諸国の民よ、私のもとに来て、私の前で静まれ、まさに私たちが今この礼拝で行っている行為であります。神が語りかけるというのは、それは関心があることを指し示します。関係を持とうとしていること、その意思表示です。無関心であるならば、声をかけることも語ることもないでしょう。しかし神は、私の前で集まれ、静まれ、そして諸国の民よ、新しい力を得よ、近寄ってきなさい、そう招いておられることは驚きであります。裁きの座というふうに表現されているこの言葉は、判断するという意味です。すなわち、この方と交流して、お互いに議論して話を深めて、そして決断しなさい、そういうメッセージがここに込められているわけです。この言葉、この聖書の箇所の背景といいますか、前提になっているのが関係性であります。少し余談になりますけれども、先日ある人たちとの会話の中で、宗教という言葉の語源って何だろうねっていう話になりました。英語では religion と言いますけれども、これは古フランス語、9世紀から13世紀の頃の言葉であって、それを借用したものだと言われているそうです。語源としては、ラテン語のリリギオとかリリギオニス、神聖な義務、信心深いことという意味になるそうですけれども、リリギオというのは、リガーレというのは結ぶとか固く、縛るという意味があるそうでありますが、リプライとか、返信するという意味になりますけれども、もう一度、再びという意味がそこには込められていて、再び結び合わせるという意味がその背景にあるということをある方がおっしゃいました。なぜ宗教、宗教と聞きますと、私たちはもしかしたら今ネガティブなイメージを抱いてしまうかもしれませんけれども、でも実際は違うわけです。再び結び合わせる、何と何を結び合わせるのか、それは神と私たちの関係性を構築し、そしてもう一度結び合わせるためにあるものというふうに考えられてもおかしくはないという議論になりました。聖書が語る私たちの神は、この世界に向かって依然と語りかけ、そして私たちと壊れてしまった関係をもう一度修復なさろう、もう一度私のもとに来なさい、そういう呼びかけをなさるお方だというのです。ですから、その後の2節のところで、 問われているのは誰がという言葉でありました。何がではありません。誰が、人格的な交わりがここにはあるということを示します。誰がこれを成し遂げるのか、誰が世界を動かし導いておられるのか、この誰がというのがキーになります。4節をご覧ください。誰がこれを成し遂げたのか、初めから世々の人々に呼びかけたものではないか。私主こそ初めであり、また終わりと共にある。私がそれだというわけです。つまり神様は、私たちが気づいていようが気づいていまいが、この歴史という人類のすべてを導いておられるというわけです。そしてこの方はがこの歴史を導いておられるというのは何を意味するのかというのを深く覚え考えてみなさいというのであります。皆さんも特にこのコロナ禍で何度も読み返されている著者とか著作があると思います。誰でも好きな本、アニメ、漫画っていうのがあるかと思いますけれども、私はですね、このドストエフスキーというロシアの作家、特に今ロシアとウクライナの報道を見ながら心を痛めながらもう一度読み返しております。ちなみにアジアの、私はアジアに長くおりましたけれども、隣の大国ですけれども、そこではですね、18歳ぐらいの人たちが、何度も読み返す本って何ですかって聞くと、聖書って言うんですね。聖書何回読みましたか。18歳です。20回以上かな。それは新約聖書だけですかと聞くと、いや、創世記から黙示録まで全部20回以上読みました。そういう人たちがざらに私の周りにはいまして、びっくりしましたけれども、聖書以外にじゃあ何読むんですかって言った時に、そう聞かれた時に私は真っ先に答えるのはドストエフスキーなんですけれども、このカラマーゾフの兄弟という作品の中で、生命の尊さとまた神の存在という大きなテーマを扱っているわけですが、そこでこんな一節がございます。ラキーチンという人物が言っている言葉ですけれども、節がなければ善行もないわけであり、従ってすべてが許される。これはなんとなくですけれども、今の21世紀の私たちのこの社会的な思想といいますか、趨勢といいますか、それを表しているような気がしないでもありません。節がなければ善行もない、だから何をしても許されるんだ。しかしその後で彼はこう述べていました。人類はね、たとえ節を信じなくても善のために生きる力くらい一人で自分の内部に見出すさ、自由、平等、同胞主義などへの愛の中に見出すに違いないんだという言葉も残しているんですね。果たしてそうなんでしょうか。そもそも愛の中にこうしたことを、また私たちが絶望的な状況になった時に、その生きる力というのを自分自身の力で、自分自身の考えで見出すことができるのでしょうかということを考えてしまいます。もしここに神というお方がおられないのであれば、私たちには方向性がなくなる可能性があります。もし歴史を導いておられる神がおられるということを知らないのであれば、私たちはこの先どこに向かうのかということを知る術がないかもしれません。しかし聖書は語ります。初めであり、また終わりとともにある私がそれだ。そのようにおっしゃる神が、私たちの一歩一歩すべてを守り導いておられるのだということです。この後に登場してきます彼という言葉は、実はこの後ではっきりとわかるんですけれども、古代帝国ペルシア王の王様キュロスという人のことであります。ちょっと背景を説明いたします。このイザヤの言葉が語られ最初に聞いた人々というのは、古代バビロン帝国というところで捕囚の民として生きていたイスラエルの人々です。外国の地で異邦人の中で、自分たちの土地、財産、すべてを奪い取られて移住させられ、 そして自分たちとは全く違う習慣の人々の間で生きていかなければならない、非常につらい、虐げられた、そんな環境に生きていた人々に対して、キュロスという王様があなた方を救うよっていうことを言っているんです。ある意味ありえない話であります。神様ご自身が救ってくださるというよりも、神様がキュロスという人を用いて解放なさる、想像できない状況がここに描かれています。しかもそれだけではありません。絶望的となり暗闇の中を歩んでいた人たちにとって、このことはいつか終わるよ、終わりが来るんだということを神様はここで述べていること、これは私たちが今日しっかりと受け止めなければいけない事実であり真実であるのではないかと思います。神の御手の働きというのはこのように歴史を導くものです。しかしそう言ってしまいますと、中には私たちの中には、じゃあ今のこの状況は神様のせいなのかというふうに思ってしまうこともあるでしょう。しかしそうではありません。少し硬い表現になってしまい恐縮ですけれども、ウェストミンスター信仰告白というのが教会にはございます。第3章の1節でこういう言葉が書かれているんですね。神は全くの永遠からご自身の御旨の最も賢く清い計画によって起こり来ることは何事であり、自由にしかも普遍的に定められた。しかしそれには続きがあります。それによって神が罪の作者とならず、また被造物の意思に暴力が加えられることもなく、また第二原因の自由や偶然性が奪い去られないで、むしろ確立されるように定められた。ちょっと難しい表現ですけれども、つまり神様は全てをご計画なさり、またそれを私たちのために、私たちの完成のために定められ確立なさっているということを告白しています。歴史を導かれるお方は、その歴史を始め、そして放っておくことはなさいません。最後まで責任を持って守り導かれるんだ。始めであり終わりと共にあるというのは、そのことを示しているのだと言います。新約聖書の一番最後に出てくる御言葉を思い起こします。ヨハネの黙示録22章13節にはこういう言葉が書いてあります。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、始めであり終わりである。どんなに方向性を見失ったとしても、私たちの神は最初から最後まで責任を持って私たちを導かれます。だから安心していいんだということです。それほどまで私たちのことを愛し、深く思っていてくださる神がいる、そんなことを語る人って聖書以外に、また教会以外にあるでしょうか。私たちは知っています。始めるのは非常に簡単です。藤原先生たちがこの教会を始めた頃、いろいろなご苦労があったというふうにお伺いしておりますけれども、始めるのは簡単。でも、それをマネージしたり、メンテナンスしたり、継続していくっていうのは非常に大変で至難の業であると思います。神様は、始めるだけではなく、終わりまできちんと守り、導いておられる。それは私たちの命がとても大切であるということ、私たちの命一人一人の一歩一歩のその歩みを責任を持って守り導いてくださるんだ。しかし神が歴史に深く関与なさることによって、人間はどうなるか、それが5節以下に記されていました。5節でこう書いてあります。島々は見て恐れた、地の果ては震えながら近づいてきた。彼らは互いに助け合い、その兄弟に強くあれという。芋の主は金細工人を力づけ、金槌で打つ者は金床を叩く者に、はんだ付けについて、それでよいと言い、釘で打ちつけて動かないようにする。 これは何のことを言っているかと言いますと、まさに神を信じないという不信仰の表れであり、自分たちが分かりやすい偶像を作ってそれを良しとしたという場面であります。現代の私たちにとってはちょっと分かりづらい表現かもしれませんけれども、しかし古代のこの人たちにとっては普段周りで見ている光景がまさにこれでありました。人間に分かりやすい、もしくはいやいやこんな神様いないんだったら自分たちで神を作ってしまえというちょっと乱暴な言い方をしますとそうなります。恐れ震えた人々というのが一体何をするかというと、集まって偶像を強化したわけです。そして神が天地創造の時によしとされたように、自分たちがいいと思うようにそれで良いというようになった。これが聖書の描く罪という言葉で表される姿であります。ドストエフスキーのほかに、私は G.K. チェスタトンというイギリスの作家がいますけれども、彼の作品が大好きでまた読み返しているんですけれども、「ブラウン神父の不信」という小説がございます。短編集なんですけれども、その中に「犬のお告げ」という短い物語がございます。キリスト教的な観点と、それからミステリー小説をもう合わせたような、なんかとてもお得な本なんですけれども、もし興味のある方はどうぞご覧いただけたらと思います。私はアメリカで長く過ごしておりましたね。イギリス人のこのセンスオフヒューマーで、ユーモアがちょっとよくわからない時もあるんですが、でも犬のお告げはとても考えさせられるというか面白いです。でその最後にですね、ブラウン神父はこんなことを言ってます。人が神を信じなくなると、その第一の影響として常識をなくし、物事をあるがままに見ることができなくなるんだ。だからバイアスがかかり、自分がいいと思うように進んでしまう。まさに自分自身が自分をコントロールしているんだっていうようなことを言わんとしているんでしょうか。神を信じないという人間社会は自らを神にしていくとある人は言いました。まあ、現代におけるポストヒューマン思想にそうした傾向が見られるのかもしれません。皆さんももうすでに読まれていると思いますけど、ホモデウスという書物がありますね。著者のユヴァル・ノア・ハラリさんがある予言を、そこで語っています。AI、 人工知能とバイオテクノロジーを駆使するごく少数の人間の支配のもと、人類の多くは無用者階級に落とされるという、そんなちょっと怖い予言が書かれています。アルゴリズムというのがその一役を買うことになるのかもしれないと彼は言って警鐘を鳴らしているわけです。しかし聖書を読んでいきますと、私たちに対して語ってくださっている私たちの神は、ここで述べられているような、神と言っていいのか偶像と言っていいのか分かりませんけれども、それとは全く違うと言っているんです。誠の神は歴史を導いておられる。それは私たちの命そのものに参与してくださろうとしているという意味です。無関心ではないのです。意味深い尊い命があなたには与えられているんだ。それを知ってこの招きに応じなさい。私の前に静まり、集まって私から新しい力を得なさいと。そして私たちの救いの完成を神様は達成なさるんだ。そうおっしゃっていることを確認する必要があるかなと思います。2番目です。これは本日はお読みいたしませんでしたけれども、この後に続く聖書の箇所から言えることかなと思います。我々の重荷のすべてを背負い愛し抜かれる神。神様は私たちの心の重い、人生のさまざまな背負ってしまっているその重荷を私たちに代わって背負ってくださり、しかも私たちに愛し抜かれるお方だということです。10節をお読みいたします。こう書いてあります。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。あなたを強めます、あなたを助けます、あなたを守ります。そう約束してくださる神が私たちの神であるというのです。 さらに13節以下です。あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。聖書の中に何度も何度も出てくる言葉です。恐れるな、私があなたを助ける。なぜ恐れるなというのでしょう。14節以下です。虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の蜜毛、あなたは贖う者はイスラエルの聖なる者。見よ、私はあなたを鋭い新しい諸刃の打刻機とする。あなたは山々を踏みつけて粉々に砕く、丘をもみ殻のようにする。ちょっとこの表現というのは今どうなのかなと思ってしまいますけれども、しかし虫けらのヤコブというのはものすごく小さくて弱い存在を表します。そのものすごく小さくて弱い存在である私たちを神様は鋭い新しい諸刃の打刻機とする。これは21世紀の渋谷にいる私たちには全く意味が分かりません。何かと言いますと、ものすごく小さくて弱い存在がものすごく力強い存在に変えられるということです。私が普段勤務させていただいているあの本部の事務所がございますけれども、その近くに今、高いビルがありましたけれども、それが解体されています。すごい時間かかっています。でもあのビルの解体用の重機というのは、まあ、信号、赤信号で待っているときにじっと見てますとすごいなあと思うんです。しかも日本の場合はその粉塵がこう上に広がらないように、周りに行かないように水をまきながら、もう丁寧に丁寧に進めていってます。古いものを解体し、そして解体し終えてから新しいものを作り上げる。ここにあるのはそんなイメージかもしれません。私たちは弱く、恐れやすく、臆病で、しかもなんで自分はこんなんなんだろうと思ってしまうかもしれない。しかし神は私たちを力強いものに変えてくださる。あの解体用の重機みたいな、ちょっとこの表現いいのか分かりませんけれども、しかしそういった堅固なものに変えてくださり、古いものを壊し新しくなさろうとしている。そのために全ての重荷を背負ってくださり、私たちを愛し抜かれるんだ。強めます、助けます、守ります、だから恐れる必要はないんですと語り続けてくださる神であります。最後に3つ目です。私たちの神は決して私たちを見捨てることのない神です。17節にこうあります。悩んでいる者や貧しい者が水を求めても水はなく、その舌は渇きで干からびるが、私主は彼らに答え、イスラエルの神は彼らを見捨てない。絶対に見捨てません。私たちがどんなに離れたいと思っても見捨てることはない。いや、むしろ私たちを温かく包み込んでくださるのが聖書の言う真なる神であります。そのことがどうやって私たちに伝えられているのかというのが、私たちを救うために人となられた御子イエス・キリストを通してだというのです。少し余談になりますが、明日5月2日というのは、カトリック教会、また聖公会という教会のグループでは一つの小さな祝日でございます。それはアタナシオスという人の、まあ、死の、まあ、亡くなられた日なんですけれども、その記念日になっているんですね。このアタナシオスという方、青学で切り替えを受けられた方々はご存知かと思いますけれども、4世紀のアレイオス論争という、巫女、イエス・キリストの神聖を否定したグループがございまして、その人たちと激しい論争を行い、5回も追放され、追放されてはカムバックするという、そういった人でありました。私たちの新約聖書が27巻ありますけれども、その27巻を初めて列挙したと呼ばれているのがこの復活祭書簡39というのがあるんですけれども、そういったことはまあいいんですけれども、このアタナシオスという人がロゴスの受肉、御子イエス・キリストが神であり人であるという、なぜ 神が人となられたのかということを表した書物を残しています。これが私たちの理解の基本になっていると言ってもいいでしょう。その後にカエサリアのバシレイオスという人が続きます。私はこのバシレオスの、書簡を今一生懸命読んでいるんですけれども、なかなか意味がわからないんですけど、今朝も読みながら、今風で言いますと、なんでメールとか LINE のメッセージ返事しないのみたいな、そんな、なんで手紙書いてくれないんですかみたいなことを淡々と述べている箇所でありまして、何の意味があるのかなと思いながら読んでいるんですけれども、この人は三位一体という神の理解を形成した人の一人と言われています。この人は修道院ですとか給品施設バシレイアスというものを確立した人です。で、なぜこの人を紹介するかと言いますと、14世紀にグレゴリオス・パラマスという人がいまして、この人がですね、このバシレイオスの言葉を紹介してるんですね。ちょっと難しい話になってしまい恐縮ですけれども、先月の東京神学大学というところの入学式で学長の芳賀勉先生がご紹介くださったこのグレゴリオス・パラマスのバシレオス引用です。我々は真理の2つの意味を見出した。1つは幸いな生を送る人々が把握するもので、もう1つは世界のうちのかくかくしかじかのものについての健全な知である。ここには2つの知識、知恵というものがあるということで言われています。この二つの知恵はどちらも非常に重要です。それは重要ですから私たちも研究をします。しかし、より重要なのが、ここで述べられている私たちを至福に導く知恵、幸いな生を送るための知恵なんだ。その知恵とは何でしょうか。その知恵とは、聖書が語るこの神とはどういうお方かを知る、そういう知恵であります。その知恵とは、私たちに誠の命を与える知恵であります。私たちをチェンジさせる知恵であります。そしてそのチェンジを全ての民が知り、理解するようになる、そんな知恵であります。そのことを実現させてくださるお方が、この初めから終わりと共におられるお方であり、責任を持って私たちを変え、私たちを作り変え、私たちを生かしてくださるのであります。私たちが変えられるっていうのは具体的にどういうことかなと考えてみますと、やはり私たちの愛とその行為に表されるのかなと思います。ある人がこんなことを言いました。愛は無意識です。簡単な表現ですけれども、考えてみますとすごく考えさせられます。今からよし、あの人を愛するぞという人はほとんどいません。本当の愛というのは何でしょうか。それは無意識なんだ。考えずに、足が先に出ている、手が先に出ている、助けるための言葉が、そして行動が先に出ている、そんな愛があふれ出る感じなのではないか。私たち自身にはそんな愛はありません。でも、聖書の三位一体の神は、私たちにその愛を、主イエス・キリストの十字架と復活を通して示してくださっているんです。目の前の状況がいかなるものであっても、この方は初めから終わりまで、私たちの主であり、私たちと共にいてくださいます。そのことを深く味わいながら、これが真実であり、これが本当に豊かな人生の歩み方、生き方、そしてそれが約束されているんだということを、今週もしっかりと受け止めながら応答していきたいと思います。祈ります。父なる神様、今日もあなたの御言葉を共に聞きました。私たちは表向きには幸せであり、家族も仲が良く、そして何の問題もないように生きているかもしれません。しかし、実は心の中で自分なんかいなければよかったと思ってしまうこともあるかもしれません。 しかし今日の御言葉を通して、神様、私たちを励まし変えてください。あなたは初めであり、終わりと共におられる主です。初めから終わりまで責任を持って私たちを愛し導いてくださるお方です。どうぞあなたご自身をさらに深く豊かに理解することができるように、関係をさらに深めてくださり、あなたに連なるものとして、まことのブドウの木に連なるように私たちを連なせてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。